今年はまさに大晦日に最後の礼拝、そしてまたさらに恵みが続きまして、明日皆さんは礼拝にお出なるわけですね。元旦礼拝ついて恵みをいただけるとはなんという幸いかと思います。1年の終わりにはどんな皆さんもそうですね、個人的にあるいは家庭的にこういうことを決まりとしてやってるんだという方もおられると思います。で、ある母と娘がおりまして、お母さんは娘をいつも1年の終わりに呼びまして、ちょっと後ろの髪の毛白髪抜いてくれない、見えないから、こういうことでいつも頼むらしいんですね。で、はーいって言って小学生の娘がお母さんの後ろに回りまして、元気で一本一本白髪を抜き始めました。娘が言うのには、お母さん、ずいぶん白髪が増えたよとこれらに言いました。すると、お母さんがですね、すかさず、そうよ、あんたがね、お母さんに苦労をかけるためにね、白髪がどんどんどんどん増えるのよ、こういうふうにお母さんが釘を刺したんですね。そしたら、ちょっと黙ってしまいましたけれども、娘が、そう、お母さんもずいぶんおばあちゃんに苦労をかけたんやね、真っ白やもんね、そういうふうに言ってたんですね。なるほど、そう思うんですけどね。さて、1年の終わりなんですが、最後のイメージとはどんな色を見えるでしょうかね。どちらかというと暗いかなと思うんですね。例えば月末なんていうと色で言えば赤っぽい感じがしますね。また年末というとなんとなく紫外線が来て明るい黄色みたいな、金色なんていうのはあんまりないと思うんですね。どちらかというとグレーかな、あるいは黒かなという、そんなイメージが強いのではないかなと思うんですね。ところが聖書は実はそうではないわけです。今日はそういうところの一番最初に書いてある聖書の言葉の中にそれが見出しをできるということでメッセージをしたいと思います。では一つお祈りしてご一緒しますので、どうぞ持ってみてください。親愛の神様、尊いあなたの皆を賛美をします。愛する皆さんとこの1年間共にこの今後の地で礼拝を捧げる恵みに預かりました。それぞれの個人的な、また社会的な、家庭的な中にどんな問題を感じておられるようなことと思います。またそのでもそのことを覚えながら祈りつつ主の祝福を求めてまいりました。そしてまた様々な大きな恵みを与えられてきた方々、危機的な状況から助けをいただいてきた方々、そのような方々のうちに主の祝福が与えられていると思いまして感謝をします。しかしまたなお、そうした祈りの中にあるにもかかわらず、様々な大きな問題を抱えて都市を越していこうとする方々もいらっしゃることを覚えています。主よ、変わらずあなたのご自身の時、ご自身の方法で大いなる御業が展開することができるようにと願っております。あなたの豊かな御業を期待します。またこの1年の最後の締めくくりにこの礼拝を共にすることができた幸いを感謝します。あなたの今導入された御言葉の真理がお一人お一人に正しく伝えられ受け止めていかれることができますように、語りのつもりもどうぞ主が用いてください。尊いイエス様に対してお祈りをします。アーメン。さて、この創世記の一章というのは天地万物が神によって創造されたということが書かれてある聖書の言葉であるんですね。6日間にわたって天地創造がなされ、なるために集まれた。ある人は、なんで世界で1週間というカレンダーが使われているのかな、こう思って思っておられる方もおられたら、実はこの聖書の天地創造の出来事に倣って世界のカレンダーは、もちろんアダムの世界などは違うカレンダーを使ったりもするわけですけれども、しかし世界で創造のカレンダー1週間というのは、この6日間の主が働かれた後に安息日を設けられた。それと同じように日曜日を礼拝するというような、そういうあり方 があり、朝があった大地に人が住んでいるんですね。特に一つのことを強調したいんですけれども、それは時間の順序なんですね。私たちは一日を始めるにあたって朝から始めます。そして夕で終わります。それは私たちのいわば生活の体に染みついているあり方です。朝帰り夕方。どうして聖書は逆転するんでしょうか。天地創造の物語は、実は先ほど読んでいただいた五節もそうですし、八節にも最後に夕があり朝があった。ずっと読んでいきますと、夕があり朝があった、夕があり朝があったと、天地創造の最後までその順序は変わらないんですね。時間的順序を逆転してまで、聖書はどうして夕があり朝があったとわざわざあえて書くんでしょうか。もちろんイスラエルだけが夕から始まるというようなことが自然現象としてあるはずはありません。イスラエルとて一緒です。しかし聖書の世界ではどうして夕があり朝があったとわざわざ書くんでしょうか。例えば私たちの一日の時間を考えてみますと、朝っていうのはやっぱり希望の朝というように、日の出とともによしやるぞと思ったり、あるいはまた今日は嬉しいことがあるかなというようなことを、何がなくてもなんとなく期待もしたい、そういうのが一日の朝の始まりだと思うんですね。ところが昼くらいになってくると悪い情報がどんどんどんどん入ってきます。そして落ち込んだり、またかというようなことがあったり、一日の終わる頃にはもうがっくり肩を落として帰るということもたびたびあると思うんですね。もちろんその逆もあるかもしれませんが、多くは希望の朝で始まって暗い闇の夜で終わるっていうのが我々の残念ながら現実だと思うんですよ。ましてや一生となると、おぎゃーと生まれた時はみんな喜んでおめでとうと言ってくれますし、また本当にこれからの人生どんな色につけられるかというように期待も大きいわけですが、どんどんどんどん人生が終わって死が近づいてくると、これはもう真っ暗闇ではないでしょうか。だから人生も一日も朝で始まって夕で終わるというのが普通の我々の感覚や現実なんですね。聖書もそれはよく知っている。にもかかわらず、天地創造の創世記の一章の最初から夕があり朝があったと書くっていうのは、そこに逆転劇が起こる、その聖書のメッセージが意図されている。人生はなるほど、朝があって夕があるというのが自然現象であるわけです。しかし聖書の世界はそうではない。闇の夕から始まるかもわからないけれども、朝があるの、希望の朝で人生が終わるのだ、そういうメッセージを聖書はここに細かい言葉の中に書いてるんですね。いわば野球で言えばサヨナラ逆転満塁ホーマーがここに放されてるんです。私たちの人生が病気になったり、思うようにいかなかったり、家庭の問題があったり、自分の人生でいろんなことがあるかもわからない。喜びで始めたはずなのに、期待で始めたはずなのに、悲しみと苦しみと病で終わるような、そんな人生で終わるというような、そういうことが起こりうる。それが現実にもかかわらず、そうではありません。夕があり、朝があるのです。太陽の日の出が闇の彼方にあるのです、と聖書は語っている。そういう世界が神を信ずる世界において展開するのです。これを書いたのはモーセですが、モーセは本当に人生の辛く苦しみを舐め尽くしてきた指導者です。その彼が神の知恵と聖霊の霊感を受けて聖書の創世記を書
ち上げていくときに神の王政あさがりユーザーと書くところユーザーにあさがりあと書きにその思いの中に大きな神のご意志を感じたと思うんですよ。じゃあどうしてそれがそんなことが成り立つんですか。それはイエス・キリストによって実現した世界がまさにそうであるからなんですね。イエス様はこうおっしゃいました。私は世の光です。私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。イエス・キリストが闇を照らす、闇に打ち勝ち、闇そのものを砕いて命の光を与えるお方、そのお方の存在そのものだ、そしてその生涯そのものだ、そしてそのお方によってなされた約束そのものが闇から光に、夕から明かりに光る、その信仰の世界が展開するからだと言うんですね。イエス様の生涯はある意味では私たちは先週クリスマスを迎えてイエス様がお生まれになったということを喜び分かち合いました。それはその通りでありますけれども、イエス様の生涯を考えたときに闇から始まっているんですね。地上の生涯は栄光の神の位にあられたイエス様が光り輝く存在として神として一切の栄光を持っておられたお方がそれを全部捨てて地上に下ってくださったんです。制限の世界、不自由な世界、悲しみと痛みと病を経験しなければならない、そういう世界、恥を負わなければならない、その世界の中に突入してくださったんです。それはまさに闇でしょ。闇から始まったんです、イエス様にとっては。そしてその生涯は神の子であられるにもかかわらず、人々から罵られ、恥ずかしめられ、善を、愛を表していらっしゃったにもかかわらず、その報いとなるものは十字架という最大の苦しみだったんですね。地上の生涯はまさに闇なんです。しかし、イエス様は十字架によって救いの御業を成し遂げてくださったのみか、3日目に死から死を打ち破って復活してくださったんです。闇から光に、夕から明に、キリストの生涯そのものが与えられたんです。イエス・キリストの死が打ち破られた。ある意味では闇の最も象徴的な世界、それは死でしょう。死は誰をも恐れさせるものです。しかしその死そのものをキリストご自身が打ち破ってくださったんですね。私たちの教会に吉田さんがいらっしゃいますけれども、復活ということをお語りしたときに大きな膵臓がんの末期の方でありましたけれども、私のその聖書のお話にも最後の最後というところでありましたけれども抵抗されたんですね。60過ぎてから友人にお坊さんがおられるようなそんな中で、奥さんが教会の教会に出られる、しかし自分はお寺にそういうことを繰り返してきておられた方なんですね。自分はがんになってもがんのことは告知してくれるなというように言っておられた方でした。しかしがんであるということがやはり治療からわからないはずはない、そういうことであるときに治療が進まないということでお医者さんの方から家族に相談があってどうしましょうか、私に相談なさって奥さんがどうしましょうか、主人からこんなこと言われてますということでありましたけれども、私はお医者さんと奥さんは立ち会いのもとではっきりと言っていただいたらいかがですか、その方がいいと思いますというように私は申し上げました。そしてお医者姉妹はそのことをお医者さんにお伝えして、私も一緒に臨席しますからどうぞということで、がんです。そして膵臓がんであると告知されて、 く止めるというのは信仰によって受け止められるか、あるいは重たいこと重たいこととして受け止められないがゆえにそれを軽く言うか、どっちかでしょう。そしてそれから雲を書きます。そしておしまいおさんに、あんたはええな、行くところが分かってるから、その代わりにとつんと立ち止めました。その時吉田姉妹が今までと違う言葉の中に直感をされて、奥先生に行ってもらうと今回に頼まれたんですね、言われたんですね。お願いしたいということで、その晩私も電話がありまして、私は2つ返事で、じゃあ明日行きまで行きますということで、3時の、まあ、お見舞いの出る時間に行ったんですね。個室でありましたけれども、初めてお会いする方ですね、自己紹介しまして、奥様からこういうことでお聞きしました。私ができることであれば何でもしますから、どうぞおっしゃってくださいと言いました。そしたら吉田さんのご主人は私に、何から話しますかな、長い人生を歩んできましたのでね、仕事終わってから私は、まあ、お寺参りをすることで、まあ、心の安定というか、そういうことを狙ってきましたけど、手を合わせても何にもなりませんでした。でその時で私は、吉田さんによくおっしゃってくださいましたね。創業時で正直おっしゃってくださいましたから、私も申しますと。実は、人間というのは、唯一まことの神様によって作られた存在なのです。ですからその神様に心の向きを向き合うまでは、決して何をしても心の安心平安を得ることができないんです。実はそのように神様によって作られた人間が手を向けて生きている状態のことを罪と呼んでいるんです。申しました。そして吉田さんも奥様から何度か起きなったり、もちろん起きなっているでしょう。キリストが十字架にかかったということ、実はキリストはそういう罪のために罪の道を開いてくださったんですよ。あなたを愛して、そしてあなたに罪の道を開くために、罪の許しを与えるために十字架にかかってくださったんです。そのイエス様を信じているときに罪が許され、そしてなんと永遠の命までくださるんですよ。そしてそれはまさに吉田さんのご存知、キリストが復活されたという話をどこかでお聞きになったでしょう。それが現実のものとなったんです。言ったんです。2、3分だったと思うんです。そしたらそれが分からんのですとおっしゃったんですよ。死んだ人間が生き返るなんて、なんで私はその時に、吉田さん、確かにそれは分かります、一見信じられませんよね。でもね、例えば奥様がね、料理を吉田さんのためにされて、その時にですね、お正月だけはね、帰られたんですよ。で、自分のお家で食べたいと、1月の末に私は行ったんですけれども、1月にお正月に帰っておられるんですね。そしてまた再入院ということになっているんです。で、お正月に料理をされて、好きなものだけ料理されてね、そういうことはよく聞いてましたので、でそれを言ったんですけれども、奥様がね、手料理で美味しい食事を作っておっしゃるでしょ。そこにね、変な話ですけれども、どこか入ってるなんて思わないで、信じてお食べたんでしょ。そうなんです。聖書は命をかけてイエス・キリストの十字架と伝えてきたんです。命がけで弟子たちはそれを世界中に伝えていったんです。その言葉を聖書は簡単と書いてるんです。それと同じように、ですから奥様の言われることをそのまま信じて、料理を食べないように聖書に書いてあることをそのまま信じていくことが大切なのではないですかって言ったんですね。その時に高橋さんは言われたんですね。そして信じる信仰の告白になりました。まあ、何度かお話をしていますように、 手を挙げて、そして奥さんを呼ばれて抱きかかえられたんです。嬉しい、嬉しい、嬉しいと言われたんですね。そして、まあ、もうお話はその後は洗礼の話になり、その洗礼を親族の方々も集まられた中で洗礼をいたしまして、それから相場をしてから亡くなられたんですね。イエス・キリストの中に十字架にかかった闇そのものです。人間がこれほど罪深いかというほど、罪のない人間に、罪のないお方に罪人が裁くんですね。こんな矛盾がありました。罪人が罪のないお方をめった打ちするんですね。そんなことがありますか。それを人間は神のことにしたんです。あなたも聖書を通してやっぱり完全的にやってるんです。キリストなんかいない、キリストなんか救いじゃない、キリストなんて神の御子じゃない、そう言いながら聖書を読むならば、あなたもまたキリストを十字架につけてるんですよ。そしてその闇の世界の中からキリストはそれを承知の上で、人間の罪を全部引き受けて、私がやりました、私を罰してくださいって言って、キリストが救いの道を開いて、そして死後に3日目によみがえってくださったんですね。その方であればこそ闇が光になる、そして夕が当たりになるという逆転劇がここに生じているからこそ、モーセは聖書のその担当のところで、ページ目のところから夕がある、あと書くんですね。希望のメッセージなんですよ。ですから私たちも確かに人生は、また一日は朝から始まり、喜びの時もあるけれども、やがて寂しくなっていく、友も少なくなっていく、そしてまたお金も少なくなっていく、さまざまなことが先細りですよね。我々の人生は末広がりにならないです。どんどんどんどん先細りです。先細りの人生の極めつけが死です。しかし神を信ずる世界、イエス・キリストを救い主と信ずる世界は末広がりなんですよ。どんどんどんどん希望の世界が展開していくんですよ。あなたが死の瞬間待っているのはキリストであるんですね。今までは肉では見ることができませんでした。しかし肉の制限の上に、肉体があるがゆえに、目ということは素晴らしい世界ではあるけれども、視力の世界は目に見えるものでしか見えない。しかしそれが外れた、取れた時に永遠の世界が展開する。だから死はクリスチャンにとって希望なんです。イエス・キリストによって与えられた世界は夕があり朝があるんです。十字架のイエス様がつけられた話をしましたが、その十字架はイエス様お一人がつけられたのではなかったんですね。両サイドにどこででも間違ったか、人の家に押し入って物を取った挙句、さらには家族までも滅多打ちした強盗がそれぞれ十字架につけられた。別の言い方をすれば、イエス様というお方がほら隣の強盗と同じ類なんだというような扱いを受けて十字架につけられているということでしょう。ものすごい恥ずかしいです。ものすごい侮辱です。イエス様はそういう扱いを受けなんです。しかし強盗は最初罵ってたんです。都合のいいこと言ってたんです。お前が仮の子だったらそこから俺と俺たちを救ったらどうだ。人間がよく言うことです。自分の罪を棚に上げて人を責める、そういうあり方をしていたんですが、イエス様は父を彼らを許したまえとぼそっと祈られ祈り、その強盗の一人はその言葉を聞き逃しはしませんでした。俺たちと何点違いなんだ、このお方こそ神の御子なんだ。彼の心の中に大きな変化が生じていたんですね。そしてこの強盗の一人が必死の思いでやっ 肉にのくらいにお好きになった時に私を思い出してください。必死で言ったやっとの思いで言った信仰の告白でしょう。完全な告白ではないけれども、あなたが肉にのくらいにお好きになった私を思い出していただけますか。彼の人生は闇でした。強盗でした。どこでどう間違ったか知らないけれども、罪を罪とも思わないままにどんどんどんどんどんどんどんどんやめようやめようやめようと思ってもやめれない、そういう彼の弱さ、愚かさ、罪深さというものが最終的には強盗という形で十字架につけられた。まさに人生は闇でした。しかしその闇の中で歩んでいた彼に何という幸いでしょう。その隣に神の御子であられる光なるお方がおられたんです。そしてその方が射殺されたところの言葉が彼に伝わったんですね。あなたは今日私と一緒にパラダイス、天国に行くでしょう。天国というのは罪が許されたもののみが行くことのできる特別の祝福の世界です。そこにあなたも行くでしょう。言われたんですね。まさにこのような強盗のように闇の中の人生しかなかった彼が最後の最後で光を生み出したんです。皆さん、聖書という書物は朝から人生が始まって一日が始まって夕で終わるようなそういう歩き方というものを生み出す世界なんですよ。ここにこそ夕があり朝があるということのできる世界がキリストによって始まりました。さあ信じてください。この福音は世界中に伝えられるものではありません。命を捨てても伝えればなりません。そして弟子たちは命をかけて伝えてきたんです。私もおこがましいけれども、そのような思いの中で私はキリストを述べ伝えなければならない。いつも金曜日駅前に立っています。そしてこのキリストを何とかして多くの人と知ってもらいたい。闇の中に歩んでいる人、その闇の中には病気もあるでしょう。あるいは人生の苦難もあるでしょう。あるいは絶望的な悲劇の中に体験している人もいるでしょう。しかしどんな人も闇から光に展開する人生あるのだということを聖書は語ったんです。言っていた。どうぞどんな絶望的な人もあの行動を光を最後の最後に見出した。でも地上で光が地位があり、富があり、名誉があり、大成功ありという人生の中にあっても、最後の瞬間に闇の世界に叩き落とされる、本当の光が得ることがない人生と、闇の深い歩みに来て、最後の最後で光を生み出した人生と、どちらが素晴らしいんですか？一方、永遠ですよ。地上は高らか70年、80年ですよ。そう考えていくと、まさに聖書が、のところの福音の素晴らしさは地上の人生生きている間に、光がある間にあなたの信仰を受け入れていただきたいですね。応募してください。天の父なる神様、あなたの御言葉、また御言葉によって記されたところの真理のメッセージを心から感謝します。私の人生は朝から始まって夕で終わる、それに象徴されているようなあり方でしかありえません。しかし聖書の世界は夕があり朝がスタートかかる希望の光がどんな闇の彼方にもあることを聖書を通して知らされます。天のお父様、今日集われたお一人一人の中にそのような闇を体験しながら歩いていらっしゃる方々もいらっしゃるかもしれません。あるいは今日こうしてきたけれども、あの人にこれを聞かせない、あの友に、あの家族に、あの親に、そう思いながら聞いておられる方々もいらっしゃるかもわかりません。神様、どうかその魂に届きますように、そしてこの希望の光の中の一人一人が招かれることができますように、夕があり朝がある世界から展開することをどうぞお知りになり、希望の光で喜びの人生を歩むことができますように。私も一年の今日、最後の日を迎えました。神様、私どものうちに、そのような希望を灯し続けていらっしゃる、その恵みを、ここから感謝します。 また救われ、あるいはまた恵みを体験させていただきました。私は一切